もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
しゃべります。はい。
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
57歳です。
57歳。お子さんは？
19歳と、
はい。
16歳が2人います。
はい、男の子、女の子は？
女の子です。
両方とも女の子。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
16歳の、この相談なんですが、
はい、
進学校に高校の方通ったんですが、ゲームの方にはまりまして、
はい、
昼夜悪転して高校1年生の3学期から不登校の方になり始めまして、
はい、どのぐらい学校に行かなかったの？
トータルは1ヶ月ぐらいしか行ってないんですけども、
はい、
それまではずっと普通に学校に行ってたんですよ、
はい、
だけども急にですね、3学期になってから時々休み始めまして、例えばテストの時とかに休み始めまして、
はい、
成績が悪かったのでいつもビリだったんですね、学年 で、
はい、
でそれでずっと休むようになりまして、
はい、
結局年度末の期末試験受けなかったので単位が取れずにそのまま留年してしまったんですよ、
はい、
その後どうするかってことになりまして、
はい、
本人は今の学校にいたくないと、
はい、
通信高校へ行きたいと、
はい、
言ったんですが、
はい、
ちょっとその時私もですね、先走りをしてしまって、
はい、
隣の県の高校の方に編入できるかどうかを相談したところ、
はい、
学年を落としていいのであれば引き受けてくれるってことになりまして、
はい、
通信高校ではなくて、
はい、
普通高校の方に通うことになったんですね。
そこも不登校になり始めたってこと？
そこはもう次はないってことが分かっているので、まあ、時々遅刻をしながらですが、
はい、
今は朝も送って何とか行ってます。
あなた自身が非常にこうアップセットしてるっていうか、
はい、混乱しています。
混乱してですよね、
はい、
要するに何でもないことをものすごい大事のように騒いじゃってるというか、
結局自分としては不本意なところに行ってるんですね、
はい、
本人は。でも私たちが普通校がいいんじゃないかっていうのと、
は
い、正直私が許せなかった部分もあるんですね。それで今ほどになって通信に行かせてあげればよかったと思う懺悔の気持ちがありまして、
うん、それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？で、
同じ時期にうちの子供と他にも何人も学校の方を留年してる子がいるんですね、
はい、
だけどその子たちは全部通信高校に行ってしまってるんですね、
うん、
留年したくなかったので、
うん、
ただうちだけこういうような方法を親のエゴで取ってしまったことに対して、
うん、
懺悔の気持ちと、彼女がなかなか先に踏み出せない、私もなんですが、
うん、
今までのような生活ができないと言いますか、自分がちゃんとまずできてないです、はい、
あなた自身が、
はい、もう何もできなくて仕事もできないし、家の中もぐちゃぐちゃですし、
で
子供もただ学校に行って帰るだけ、
うん、
課題とかも出てるのも何もしないですし、やる気があるのかないのかもわからないんですが、とにかくもう携帯でインターネットの方にはまり込んでまして、
うん、今日の相談というのは、
はい、
混乱していて、もう自分の気持ちをどう収めてったらいいかっていうこと？
はい、それと彼女をどうにか立ち直るっていうか、前を向いて頑張ってもらうために
どうしたらいいかということね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
今お話伺っていてね、あなたの中にこの子の選択のチョイス、選択の仕方はね、
はい、
私が満足すること、
そうです、
私が安心すること、
はい、
それをこの子がしてくれたら私は嬉しいっていう子育てだったんです、
はい、
まず言いますけど、急にってことは絶対ありえないんです。急にってことは自分の思っている理想の子供を演じていることも分からずに、
はい、
ちいちな子供の変化があるのを気づかないあなたです。そこに非常に自己中心的な子育てを知ったんです。
そうです、はい、
私の思うような子になってねっていう種はどういうことになると思いますか？お母さん、私どのような咲けばいいの？お母さんが私の思うようですから、具体的でも一つもないんです、
はい、
だから お嬢さんは瞑想します。今ようやくこれ通信受けたいってのはせめてもの彼女の意思だったんでしょうね、
はい、
と思います。次に、
はい、
何を言ってるかと思った時に、いやうちの子は進学校でした、
はい、
いつもビリ、お母さんがビリだって判断したらこの子はどうして生きてきますか、
はい、
成績はビリがいけないんですか、
はい、いや私はいいと言ってました、はい、
じゃあなぜ言うのこのこと人前で、
はい、
こちらがね成績がですかって、成績は良くないんですけども元気だけは嬉しいんですよって言うべきじゃないの、
はい、
どっかわずかなところでもこの子にはこれがいいとこあるんだって思う親が子供は生きていけるんですよ、
はい、
もっと言うとこの子の価値はないってことですよ。はっきり言って聞いていて私一言ながら何を言ってるのかと思ったんです。あなたの一番の優先順位は成績なんです。心も全部なくして、
はい、
よくここまで来たなと思っています。次です。何を言ってるかと思ったの。あなたがね懺悔したって言うんです。あなたがじゃあ今あなたが懺悔するってことはお子さんの今歩いてる道は懺悔の道化してるんですね。あなたにとっては違いますか。
そうです。
最後までこの普通校でできることをやってみようって思ってくれなければ、
はい、
この子に懺悔をしてるって何いこぶってんの。子供にとってはお母さんは懺悔してる、その心で私は選択してるって、この子はビリ懺悔どんな子になっちゃうのこれ。せめても今日私は普通子に行かせました、
はいはい、
自分がやってることが良かれと思ってやっていたのに、
はい、
どうしてこうなったんだろうかって、
はい、
私は必死で来たっていうのに一貫性がないんですあなた。
そうです、はい、
チョイスしては懺悔、
はい、
そこに一貫性のないお母さんの感情が子供は全部その道に沿って生きてるの。今回ねこの選択をまずはあなたの心の中で良かったと思うことです。
はい、
あなたが絶対に普通良かったねって少し休んでもいいわよって言ってくれたなら、はい、テレビゲームしたかどうか分からない、
はい、
このお嬢さんにとってはギリギリの限界で、
はい、
まだあなたの期待に背負ってやってるんですけど、あなたはもうあなたの目は懺悔の目で見てるんです。哀れみで、はい、そんな哀れみのお母さんの目で今一生懸命投稿してるんです。
はい、
なぜこの子がゲームをするんだろうかってことをあなたは考えなくちゃいけないんですよ。子供はどんな子供に意味があります、
はい、
それを親が色眼鏡で自分の勝手な価値観で決めて、
はい
はい、あやっぱりこの子はこうなったってこうなったと思ったのはあなたです。これわかります。
そうです、はい、
ね、
はい、
だからもう泣かない、
はいはい、
泣いて何になるの。
そうですね、はい、
泣く顔を見た時にお嬢さんは私がどうしようもない子だと思っちゃうんですよ。あなたが笑顔でいればお嬢さんは、はい、あ私お母さんの期待を裏切ってしまったけれども、
はい、
お母さんこれでもいいと認めてくれた子供思うんです。今のお母さんはね、はい、大丈夫お母さんはあなたは信じてるわって言葉で言うんです、
はい、
子供はその言葉には乗りません、
はい、
あなたの笑顔です、
はい、
それから料理豪華じゃなくていいんです、
はい、
懐かしいねこの料理ね、パパが帰ってきた、あ家の中の空気きれいだな、そっからあなたがまずするべきことなんです。絶対しなくちゃいけない今優先順位で、
はい、
今あなたが絶対できるのは、
はい、
食卓テーブルじゃないの、
はい、
その時に子供がお母さんを見るんです、
はい、
お母さんにエネルギーを感じるんです、
はい、
幼児教育で一番大事なことはお母さんどんなに子育てが疲れていってもテーブルはきれいにしてあげてくださいねって、
はい、
気持ちがいいって感覚は安らぎです、
はい、
美味しいっての心の満たされたものです、
はい、
その五感を感じるのはまず自分たちが一番大事な香辛よく食べるものです、
はい、
だから騙されたと思ってそれをやってみてください。きっと何かが変わるんだと私は今日思いますけども、それがあなたに対するアドバイスかしらね。先生いかがでしょうか。
あなたの心は今孤独と恐怖ですよね、
はい、
孤独と恐怖から子供にしがみついてるんですよね、
はい、
それだけあなたが孤独と恐怖におののく原因はあなたのお母さんとあなたとの関係はどうだったんですか。
私が母に依存してるかもしれません。
逆じゃないですか。あなたはまだ母親から離れられてないですよね。
はい。 そうです、はい。
実は全く母親とは心が触れてないですよね、お互いに。
うん、そうだと思います、はい。
だけどお互いにしがみついてんだよね。
うん。
母親から離れなければならないから孤独と恐怖なんじゃないの？実はあなた、ちょっときついこと言うようだけども、
はい。
檻の中にいるのと同じ状況ですよね、今。怖くなった？
怖いです。
怖いよね。
はい。不安で黙りません。この先のこと
も。世の中のどことも繋がってないから。
はい。
もう今不安でどうにもならないよね。
はい。
小さい頃から誰も信じられる人いなかった。
ああ、今もそうかもしれないですね。いつも不安でしたね。
ずっと不安でずっと孤独だったわけでしょ？その本当の底にある原因っていうのは自分が何だから分かんないからですよ。自分が何をしたいかが分かればリラックスもできるし安心感もできるんだけれども、
はい、
本当に辛い人生だったと思う。
小学校の頃も楽しくなかったし、
うん、
中学校の頃も、
うん、
正直同窓会に行ってもあんまり楽しくないです。
うん、要するに楽しくなかったっていうことは気楽に生きていられなかったってことでしょ？
はい。
だから今までの人生で安心感っていうのは一度もなかったんですよ、うん、だから今はとにかくそういう人生だってだということをまず受け入れることだね。なんであなたこんなにその進学校だ普通校だ通信だなんだって大騒ぎするかっていうと、そうやって大騒ぎしていれば自分の不安から逃げられるからでしょ。つまりあなた進学校がどうであろうと留年だろうとどうでもいいんです、本当。あなたはそのことが問題じゃないんですよ。どうのこうのと騒いでいさえすれば自分の不安から目をそらしていられるから、騒いでいないではいられないんです。あなた今そうですって認めてくれたから、今本当にあなたは自分の不安と孤独に直面してるんです。逃げないで、その事実に直面することで、あなたが檻から出られます。私はどうしたらいいかっていうことが、自然と見えてきます。子供がどんなにいい大学に行っても、あなたの救済にはつながりません。あなたの救済につながるのは今のあなたの本当に苦しい気持ちです、
はい、
孤独と不安という、
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼しました。私は何をするべきか、それが分かっているとき気が楽になります。